コンディションを整えながら、ペースが上がったり下がったりしながらも、ずっとずっと走り続けていく。今日はですね、ゲストに、お越しいただきました、西村ゆかさんです。西村ゆかさんは、公務員をご退職されて、現在は会食恐怖症の方の就職活動の成功をサポートする人として活動されていらっしゃいます。在職中から、起業されるまでの間に、私のサービス、講座などを使っていただいているので、ご体験をインタビューさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。起業を学ぶ前は、起業についてどんな悩みを抱えていらっしゃいましたか？
そもそも私は、幼稚園の養護教諭として、10年間、会計年度職員として働いていたんですけれども、幼稚園で働いているときに、月1回、コミュニティカフェといった形のカフェに関わりたいと思ったときに、収入を得るわけではないんですけど、来店された方からお金を受け取ってもいいのかなっていうのを疑問に感じて、インターネットで検索をして、ナビさんのホームページにたどり着きました。
それが今の活動の会食恐怖症の方が集まるコミュニティカフェのことであってますか？
はい、そうです。
なるほど。じゃあ、公務員在職中にそういうボランティアってことですよね。報酬はもらわないけれども、でも参加された方が、まあ、場所代ということで会費をいただく活動を在職中にしてもいいのかなっていうことで悩まれて検索をした。同じ悩み持ってらっしゃる方すごい多いと思います。
そうですね。会食恐怖症というのは、人前で食事をすることに苦手意識が強くて、不安があったり、恐怖を感じるっていう心の疾患になるんですけれども、そういう方の、サポートをしているといった感じです。話は変わるんですが、私の周りには、フリーで活動している方とか、美容院だったり、接骨院だったりで、ご自身で経営されている方の話を聞く機会がだんだん増えてきて、で、いいなと、素敵だなと思ったりしていて、でも、起業や自分で稼ぐといったことは本当に全く無知だったので、自分のこととしては想像していない状況で相談させていただいたという感じでいます。
じゃあ、会食恐怖症の方のサポート活動は在職中からされていて、自営業への憧れみたいのもあって、私のところにその相談に来られたのが最初。はい、ありがとうございます。どんなことが悩みでした？お金を先受け取っていいのかなっていうこととか。
準公務員の立場で、そんなに職場でそういったことを相談していいのかもわからなかったですし、特に周りの方に言っても公務員のことはわからないとも思ったので、自分で調べなきゃとは思っていたんですが、なかなか情報が得られなかったりもして、本当にやりたかったものの動き出せずにいたところがありました。
やりたかったけれども動き出せずにいたし、まあ、情報も、なかったし、相談できる人もいなかったっていうところですかね。はい、ありがとうございます。ではでは、二つ目の質問ですね。私に、まあ、初めてその、情報を見るだけじゃなくて、相談しようと、サービスを申し込もうと思ったときに、どんな未来になったらいいなというふうに何か期待をされたかと思うんですが、どんな、あれだったんですか？最初申し込まれるとき。
自分で稼ぐっていうことは本当に全然考えてなくて想定できてなくて、アビさんのサービスを初めて利用させていただいたときは、ちょうど幼稚園の職場を退職しようと考えてたとき、2021年の5月だったんですけれども、今の職場退職しようと考えているといったことを伝えをしてて、で、その年の12月にアビさんが講座をスタートされるということで、絶対これは入りたいと、講座を受けたいと思って、即お申し込みさせていただいたという感じ。
ああ、そうだったか。なるほど、なるほど。懐かしい。2021年に最初は相談で来られて、で、当時やっていたネクストキャリア講座に申し込まれたっていうことですよね。他にも、その起業をしたい方であれば、起業塾とか、コンサルティングとか、まあ、いろいろあると思うんですよ、世の中にはサービスが。なぜ私のね、その講座を選んでいてくださったんです
先ほど最初の相談の時
か？
でのお話したんですけども、その時は電子書籍を読んで、で、その時に何度か動画を見せていただいたりしているうちに、お話もしてみたいなと思うように
ああ、
なっ
そう
た
です
な
ね。
というのを思い出していました。で、その最初に相談させてもらった時に、今、メインでやっている会食恐怖症の交流の場である食べなくてもいいカフェ、大阪の話もさせていただいて、その活動の後押しもしていただいたなとも思っていますし、相談の前に不安に思っていたこととかも質問に答えてくださったりもして、安心して講座を受けていた時も、 普段はなかなかできなかったお金の話だったり、公務員ならではの視点でお話ししてくださって、もともと学生の時も教員を目指していたので、全然お金に関する話とかもあんまり聞かずにずっとこれまで来ていたので、本当になんか一から学べたことが良かったなと
ああ、なるほど
思っ
ね。お
て
金の
いま
話
す。
ね。なかなか学ぶ機会がなかったけど、でもそこで学ぶことができた。
で、あと、
どうぞ。
萩さんご自身が公務員退職されてからのビジネスの築き上げてこられたプロセスとかを間近に見せてくださったり、その時々でのご苦労だとか成功とかをずっと共有していただいてたので、そのあたりがイメージできて、萩さんから学んでいきたいなと。
ございます。
と、
そうですね。
で、
何で
そ
も
う。
丸出しだからね、私。
いや、ありが
失
たかっ
敗
た
も
です。
成功も全て丸見えっていう。
そして同じ公務員を退職された方ともつながれたりだとか、で、刺激を受けながら、一緒に
刺
頑
激。
張ろうと思える環境も良かったなと思って。
確かに、ね、時の同期もみんなパワフルですもんね。未だにね、同窓会とかリアルでも
ああ、
ね、
そう
つな
で
がっ
す。
ていただいて、めちゃくちゃ、本当に、ゆかさんはじめ、皆さん受講された方のね、力、横のつながりも本当にすごいですね。
んまりその他のサービスと比べたっていうことは本当になかったかなっていうのが 正直なところです。
あ、なるほどね。じゃあ他とはあまり比べず、じゃあ、まあ、こいつがやるのであれば、受けてみたいというふうに思ってくださったってことですか？ありがとうございます。私はね、そのサービス、相談とか講座を受けられてから、どんな成果を感じられたか、ご自身のね、成果を教えてください。結
そう
果
で
的
す
に
ね。
退職されたのがいつでしたか？
2022年の3月です。
最初にね、辞めようかなと思って相談に来られたのが2021年5月で、そこから1年半ぐらいかな。在職されて、で、その起業後、まさに今に、また1年半経った。3年の付き合いにほぼなるってことですよね。起業に関しては、退職後に本格的に始めることになったってことですもんね。
ミスのコンサルを受けさせてもらう中で、初めてビジネスの企画書を作るという機会があって、会食が苦手な方の支援をしていきたいという方向性はあったんですが、それをどうやって形にしていこうかなっていうのが決まっていなくて、まだ迷っている部分がありました。で、そんな時に去年2月頃に、アビさんから企画書を作ってみましょうと声をかけてくださって、どのような方の問題解決に取り組んでいきたいかとか、時間をかけて考える機会になりました。で、お話もさせてもらう中で、私はこれがやりたかったんだと思う内容の企画にたどり着くことができて、自分一人では本当に思いつかなかったような内容だったので、ハッと。
強制的に納得されてませんが大丈夫です。自分が、なんと、ぼんやりにこういうことをやりたいなっていうことが、しっかり企画書として具現化されて、あ、もうこれなら本当にサポートができるっていう形で計画ができたってことですね。
発信するっていうことも結構あるかなと思うんですけども、企画書を作る以前から、アビさんから教わったりしてきて、例えば、顔出しをして発信するっていうこと、まあ、SNS でもそうなんですが、あと、私の、プロフィールだったり、肩書きの内容だったりを、どういった項目に開示しようかなとか、結構悩んだことも多くて、何度もお話しさせていただいて、少しずつ開示していけたかなと思って、います。バービーさんの後押しがあったおかげで、一歩 踏み出せたっていうのも、何回もあった大きかったです。
ね、苦労しましたよね。多分見てる方が、多分、ね、そこ怖い方多いと思うんで、ちょっとね、挟ませていただくと、公務員在職中は、したことありました？例えば SNS とかは使っておられました？
会食恐怖症のカウンセラー学校とではいたので、そのあたりをちょっとずつは発信していました。イラストをで、顔出しはなしでとか、内容は割と考えていたかなと思います。
あ、そうそう、ゆかさんのね、X、旧ツイッターのアカウント非常にいろんな発信をされてるので、概要欄からご覧いただきたいんですけど、在職中もそのアカウントで発信はされていたけれども、在職中だからお顔は出さず、アイコンはイラストにされていました。ご本名のフルネームじゃなくて、ファーストネームだけをね、使われていたんじゃないかなと思います。で、そこから、さあ辞めました。さあ開業しました。さあ顔丸出し、本名丸出しって、やっぱ抵抗あるわけですよね。そこを少しずつ乗り越えて、ちょびっとずつね、やっていきましたね。
そうですね。
いや、本当にぜひご覧いただきたいと思います。どんな活動されているのかっていうのもそうだし、どうやってなんかこう、お客様と関わり合ってるのか、 SNS の発信のね、参考にもすごくなると思いますね。在職中の発信から起業後の自己開示のあたりがね、やっぱり苦労されましたよね。
リストを取得するということに関しては、う
ん、はい、見込み顧客リストのことですね。うん、うん。
公式 LINE で私の内容に関心を持ってくださった方との接点を作っているんですが、うん、新しいことに取り組まれているっていうのを、うん、拝見しつつ、
うん、
メルマガだったり SNS などの発信も見せてもらっていて、
うんうん、
学びになっていました。特に講座なんかでも裏側も共有してくださることもあって、
うんうん、
真似できそうなことから自分自身も取り組むようにしていたかなと思います。無料の商品を作っていくというの段階で、うん、私は主にその会食恐怖症の方との交流の場所をオフ会という形で比較して1年ほど継続してきました。12月からはほぼ毎月開催することができたんですが、
うんうん、
それよりも前は比較をしてもどなたも来てくださらずということが割と続いていて、
うんうん、
オフ会開催できるかなっていう不安もあったんですが、
うん、
アビさんから具体的な方法を伝えていただいたりして開催できたら一緒に喜んでくださったりとかもで継続する原動力になったなと思っています。
ああ、ありがとうございます。じゃあ、今のね、言葉で企業の用語が出てきたので、解説を少しだけ入れさせていただくと、リストっていうのは見込み顧客リストのことで、起業する上で一番大事なものの一つが、お客様に将来になってくださるような方の、ご連絡が取れるようなメールアドレスだったりとかっていうのをいただくっていうのが、まあ、リストって言われるところですね。これを集めるというのが大事なの作業になるわけですが、お客様との接点を広げるためにオフ会を継続されてきたと。で、これ在職中からされてたわけですよね。
ちゃんとしたのは在職後にはなりますけども、
うんうん、
まあ、お一人の方と一緒に会ったりとか、
うんうんうん、
そうですね、いろんな形ではコミュニティ仲間に出会ったりだとかはやっていってましたね。
うんうんうんうん、いや、本当それ大事。だから在職中から何すればいいのって思ってらっしゃる方のすごいヒントになったと思います。別にお金いただくんじゃなくて、いろんな方と会って、で、話すっていう、あとは自分が幹事役をやってみるとか、運営をやってみるっていう体験がすごい、ゆかさんはお上手だったし、その経験値が今、企業にまさに生きてるようなって私は本当に感じてますよね。
職恐怖症に関するコミュニティに入って、職中から入っていたのですが、
うんうん、
そこで本当になんか、人前で話す経験だとか、
そうそうそう。
記録とか、まとめるとか、そういったこと、ズームもそうですけども、いろんなことに通してちょっとずつ何度も何度もやって慣れていったかなと思います。
そうね。本当そう。在職中にお金を稼ぐ方法ではなくて、今のね、ゆかさんみたいにいろんなコミュニティで職場外の人とつながる、人前で話す、ズームやる、取りまとめるとかっていうような経験、大事ですよね。あとは無料の商品作り。無料の商品とは、無料の商品って言われると、多分、はてなって思う方が多いと思うので、よかったら解説してください。
お客様との接点を作るというか、実際にお会いしたり、まあ、オンラインでもそうですけども、うん、関わりがあることで、どのようなニーズがあるかとかも把握する機会にもなりますし、
うんうん、
お客様自身も私のことを知っていただく機会にもなると思っているので、う
ん、はい、
そういったところが無料の商品なのかなと。
はい、その通りです。
ますでしょうか。
以上の質問しました。すいません。起業する前って、無料の商品っていう概念なかったですか？私もなかったんですよ。
そうですね。商品って言葉だと思
ったし。ね、言われたら、そう、言われたら確かにってわかるんだけど、うん、商品には無料の商品と有料の商品がありますよと。で、無料の商品っていうのは、例えばこの動画みたいに、無料で見られるものを、X の発信だとか、無料のイベントだとかっていうのは無料の商品になりますと。お金は払っていただくわけじゃないけれど、どんな活動をしているとか、どんな人であるとか、もう私たちを知っていただくためのもの。要は試食みたいな感じですよね。で、その次にそれで気に入ってくださったら、スーパーの試食で、食べて気に入ったらお金を払っていただくみたいに、有料の商品に、まあ、進んでいただく方が一定すればいいっていう考えになるわけなんです。はい。ではでは、その有料の商品について、どんな成果を感じていらっしゃいますか？
有料の商品作りに関しては、主に去年の6月ぐらいから、コンサルで具体的なことをサポートいただきながら取り組んで、この頃に初めて有料のカウンセリングを始めることができました。お金をいただくという経験も全然なくて、自信がなかったりはしたんですが、一つ一つ取り組んで、ルールを作ったりだとか、同じくアビさんのコンサルを受ける方に、モニターをしていただいたりもして、感想をお聞きしたり、意見をお聞きしたりもして、正直、今はまだ、ずっと、有料は無理ですと言いたくなるような状況 でも乗り越えていくことができて、そしてファーストキャッシュを得ることができたと思っています。本当になんか一人で取り組んでたら、到底ここにはいけなかったなっていうふうに感じていました。
ハードル高いですよね。今振り返ってみると、お金を最初にいただく、そのファーストキャッシュを得るっていう時の、ハードルって何だったと振り返ります？
まあでも本当にやり方も分かっていなかったです
やり方がわから
し、
ない。はいはいはい。
まあ、その自分に値段をつけるという
値段をつけ。
私、カウンセリングというのですが、普段から会話をすることも多いですし、コミュニケーションを取ることもあるので、それをカウンセリングとした場合にどのようにしていくのかっていうのもいろいろと、前々から考えておいたんですが、なかなか完全に決められずというところもあったり、決断しない
あ、
と
決断しないと進めない。
進
そう、本当
めない
そう。
ので、
本当そう。決断しないと進めない。
割と本当ボランティア経験といった形のは、これまでからやってきた方、それでも、有料に行くっていうハードルは、やっぱり高かったです。
本当におっしゃる通りで、起業したいとか、お金をいただいてね、相談をしたいっていうふうには思っていても、じゃあ実際やるとなるとどうやってやるの？それから値段はいくらがいいの？で、自分で決めないといけないし、さっきね、ちらっと話していただいたルールがあるわけですよね。日常会話で無料で話している方と、じゃあ、ここから有料になりますという区画を決めないといけない。ここの会話は無料です。でも、ここの会話は有料ですっていう相談業の場合には、起業しなくちゃいけないんですね。そこはやっぱりハードル高いですよね。はい。ありがとうございます。他に、どんな成果をいってらっしゃいますか？
ビジネスにとって大事な集客っていう部分もあるかなと思うんですけども、X、旧ツイッターで主に会食恐怖症の方とのつながりを作るようにはしていて、まあそのコメントをし合ったりだとか、自分のストーリーというか、その日々あったことも交えながら知ってもらうようなこともしつつ、知ってもらう活動をずっと続けていたかなっていうところが、まあ延長でリスト取得にもつながっているかなと思っています。有料商品の発信だとかも、まあ、SNS を使ったりだとか、まあ、公式 LINE を使ってやったり、オフ会の企画もそうですし、アビさんのいろんな企画だったり、イベントなんかも開催されるたんびに集客される様子を拝見していて、本当に、前回は対面でのセミナーも
はいはい、12
一
月
緒
16
に
日ね、大事な
参
日
加
で
さ
す。
せていただいたり、いつも一緒に取り組んでくださってるような感じが、してて、あ、皆さんいっぱい動いておられるなと思って、また私も集客を頑張らなきゃと思ってやっていました。
いや、本当そうね。今の集客っていう話になりますけど、公務員から起業するときに、今までやったことないじゃないですか、集客って。なので、まあ初めてのことだし、ってなんか来てくださいとか、お金ね、いただきますとか、有料商品ですとか、なんか最初ね、チャンネル登録してくださいとか言うのも、未だに抵抗ありますけどね。どうでした？その辺。恥ずかしくないですか？
誰も反応してくれなかったらどうしようとかはそういうのも。まあ、私の場合だと、ツイッターを最初スタートするときのハードルなんかも結構高かったです
そう
ね。
いうの、そもそも自分から何かを発信していくというところにもやっぱり最初は勇気がいったけれども、私がやってるのを、まあ、見ていただいて、それを使えるところは真似したりとか、あとリアルのね、イベントもご覧いただいて、ああ、こんな風にやるんだっていうのが実際に生で見れると、OJT じゃないですけど、仕事の様子をみんなやりながら学ぶ。まさに職場での仕事の覚え方みたいなのに通ずるものがあるっていうことで合ってますか？
職場では毎日顔を合わせてだったんですけど、今は本当にオンラインでアビさんと実際はすごく距離が遠いところではあるのですが、
そうそうそうそう。
私は関西なので。で
私、
も
北海道
本当
なんで
に
ね。
毎日のようになんかやり取りをさせていただいてた感じはあって、本当に日々学ばせていただいてたなと思って。
ゆかさんが上手だなと思うのは、私の発信とかを全部見ていて、発信側の仕掛ける側の目線で私のことを見て、それを真似できるところは真似し、それでね、自分で吸収できるところは吸収していただくっていうところですよね。私もそのビジネスの師匠から全く同じことをしてたんですよ。で、今もそうなんで、企業も仕事ですから、やっぱり先輩とか先を行く人の一番早いと私も思う派なんです
ちょっとでも使わせていただけるところ使わせてもらっ
い
て
や、
と
本当
思っ
です、
て
本当です。
いました。
私のサービスを受けてからどんなビジネスで成果を上げられましたかっていうのを質問させていただきました。で、今、ゆうかさんが答えてくださった順番がまさに企業の進める順番で企画書作り、発信、それから無料の商品を作り、有料の商品を作り、ファーストキャッシュを得て、で、その後続けるように集客をしていくって、この7ステップがね、企業の7ステップになりますと。で、在職中にできることというのは、企画書を作り、発信作り、リストを取得もできますし、あとは無料の商品を作っていくというところまではどんな公務員であっ っても別にお金をいただくわけではなく、むしろボランティア活動に近いような形なので、誰から避難するわけでもなくできますので、しかもね、その身バレしないように顔出しないように、ゆかさんみたいに在職中に無理なくできるところから続けていって、これを企業につなげると本当にね、公務員の企業の王道を言ってらっしゃるなっていうような形の進め方だなって私は思うので、本当に今日はたくさんの人にね、聞いていただきたいなと思ってます。では、次の質問です。今まで企業に関して、困難だと感じたこと、それをどのように乗り越えたかを教えてください。
本当に困難を感じたことっていっぱいあるんですが、発信になれるために、ラジオをするのがいいですよっていう話を進められたときに、私は文章を書くのに比べたら、本当に話すのが苦手だったので、ちょっと無理だろうなっていうか、嫌だなというか。
そう、嫌だよね。
無理、
嫌だ。はい。
一緒に企業を学ぶコミュニティ仲間が日々ラジオ配信されてたりだとか、苦手なことにも挑戦しているようなところも何度も拝見して刺激を受けて、ラジオは、原稿も書いたりしつつ、とりあえず100回苦手な分継続した方がいいなと思って継続することができたり、本当になんか周りの人と比べすぎずに、やっぱり他の人のラジオを聞くと、あ、すごいなと思う方ばっかりに見えるので、マイペースにできたのがよかったかなと思ってます。
そうでしたか。ラジオが一番困難だった。
結構。ハードルが大きかったです。
ハードル大きかった。文字を書くのは得意だけれども、話すということがやっぱり嫌だなとか無理だなというふうに思ってたけれども、でもそれを乗り越えるときに、まずは原稿を書いて、文字を書いて自分の得意分野からラジオ原稿を読んで見ながら話すという自分の得意分野に引き込んで挑戦したっていうのがやっぱりゆかさんのね、素晴らしい工夫だなと思いますし、あとは仲間ですよね。同じく私のその、スクール生産とか、コンサル生産で公務員から起業しようとか、会社から起業しようとかっていう仲間の方がいらっしゃるので、その方々が頑張ってる様子を見てたら、あ、じゃあ自分も頑張るかっていうことでやってみた。ポイントはやっぱり人と比べすぎないということと、あとはまさに私がよく言う100本ノックをやって、なんか100回やればなんとかできるんじゃないかというところですかね。
アビさんのラジオをずっとお聞きしてたのも、
そうそうそう、
とりあえずなんとか続けなきゃっていう思いになりました。
私のね、ラジオ、はい。で、今何回になりました？
128でしょ。
ああ、128まで100回言ったらどうなりました？
習慣になって一応、
習慣。
慣れていくの遅かったですけども、慣れていったかなという。まあ、多少勉強したりしても、それをアウトプットするような機会もなかったのが、ラジオをすることで、なんか話をしなきゃと思うので、毎日ラジオので何を話すかを考えることも増えて、いい習慣だったなと思って。
いや、本当にそうで、なんか起業しようと思って、発信しようと思うんですけど、ネタがありませんっていう方がいらっしゃるんですよね。逆なんですよね。始めたらネタ探さなくちゃいけないから、なんか探すんですよね。そっちの方が先っていうことですよね。はい。じゃあ次、講座を受けたり、コンサルを受けたりして進むことと、自力でやってみたいっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですね。何が違うと思いますか？
自力で進むって言ったら、本を買って読む、試行錯誤して自分で、試してやってみるっていうような形かなと思うんですが、アビさんの講座で基本的なところから、初めて聞く言葉から学んだり、あとアビさんの師匠の山田道尊さん の、ビレッジというところに私も入らせていただいているんですが、一からビジネスを学ぶことができて、かなり時間が短縮できているんじゃないかなと思って、一番のおすすめを教えていただいたりとか、そんなに試すことなく、ちょっと ベストな状況で進んでいけてるのかなと。
そうね。ほんとそうね。確かに。
先生から学びたいと思える環境で、実践していけてるのは良いです、
はい、確かに。時間、無駄をしないっていうことですね。
はい。
講座とかコンサルとか、確かにお金はかかりますけれども、でもその分、無駄をしなくていいし、時短になるし、迷わなくていいし、っていうとこですよね。
はい。
私も全く同じ派で、コンサルとか受けまくるですね。講座とかも受けまくって、自力でやって、でも、だから講座だけ受けても、それが合ってるかどうか分かんないんで、あ、これ私の体験談になりますけど、講座だけ受けても、やった時に、これが合ってるのかどうか、そのフィードバックを得る機会がないわけですよ。だから、やって試しました。じゃあこれが良かったとか、もっとこうした方がいいよっていうことを言ってもらえる人がいないと、迷った時も相談できないし、迷っちゃってそこで止まっちゃったらずっとね、講座を受けても無駄になっちゃうんで、インプットはもちろんそうですけど、コンサル受けて指導をもらうっていうのは、自分のその成長には不可欠だなと思うし、もうそれが一番早いよねっていうふうに思っていて、で、人生のね、限られた時間を有効に使うにはいいし、それだけ結果出せばペイできるよねって私も思ってる派なんで、同じ考えですね。で、次の質問ですね。企業について今後どんな姿を目指しておられますか？
そうですね。今のところは、会食が苦手で、就活や働くことへの不安が強い方が、就職前から準備をして、1ヶ月働くというのを目指す講座をスタートしたいなと考えています。初めて3ヶ月という連続した企画になっていて、就職のサポートという形で、会食恐怖症の方の問題解決に関わっていきたいなと考えています。ちなみに、私自身は介護ヘルパーとしても働きながら、一人ビジネスと並行していて、経済的な基盤になっているのはもちろんですが、就職サポートをする際にも、今の職場での実際の経験も活かしていけたらいいのかなと考えています。
素晴らしい。で、今は退職して、ここもすごい大事なポイントで、起業したいけど怖いっていう方って、起業でいきなり公務員時代の収入を全部賄おうとしたら、それ確かに大変なんですよね。起業の性質から考えると、必ずこう V 字で、最初下がって次上がっていくので、退職後、いきなり在職中と同じ給与を得られないと。で、そこを今は、ゆかさんはヘルパーのお仕事と自分のビジネスとで2段階で組んで収入を得ていらっしゃる。しかも、この就活サポートということであると、ご自身が今会社員としてヘルパーとして働いてること、経験値が今後のね、生徒さん、講座運営にも役立っていくっていう、こう、相乗効果を狙ってらっしゃるということですよね。素晴らしいです。私も退職直後は自分のね、ビジネスが軌道に乗るまでいただける仕事を本当に何でもいただいて、外部の講師業とか執筆業とかやって、今になっているので、その辺も参考になればなって、一本の起業だけで稼がなくちゃいけないと思って怖がってる方、よくミルフィーユでいいよって私はよく言うんですけどね。そのところもね、参考になればと思います。では最後のご質問です。今、ゆかさんが起業について、過去の在職中の自分と同じ悩みを抱えてらっしゃる方に伝えたいことを3つお願いします。
まず一つは、こうなりたいっていう憧れの存在の方との距離を縮めるということです。本当この2年半ほど憧れの方の一人がアビさんで、
ありがとうございます。
最初の相談をきっかけにちょっとずつお話しさせていただいたり関わらせていただく機会も増えて、近くで学ばせていただくことができて、濃い時間を過ごせているなと感じているので、ありがとうございます。
こちらこそです。距離が近づくほど憧れはこうなんかこう消滅していくっていう、幻滅するってことないですか？大丈夫ですか？ ちなみにどういうとこが客観的にポイントだったんですかね？他にもだっていっぱいいらっしゃるじゃないですか。
相談する中で、ちょっとずつ私の方も開示していってというところもありますが、やっぱりすごくよく知ってくださっているっていうのは大きかったかなと思っ
知って
て、
くだ
ま
さっ
ず
て
私
る。
のことを。
あ、なるほどね。ゆかさん自身のことを知ろうと努力している。
本当に初めて相談させてもらった時から、こういうところが長所じゃないですかといったこともいくつも教えていただいて、なんか本当そういうことは言われたことがなかったので、ありがたかったです。
いや、この方本当にすごい方ですからね。長所の方まで。私はもうこれからこのビジネスはよりより必要とされるビジネスだと思ってますし、社会を救うビジネスだと本当本気で思ってますか、私。
な感じで言ってくださるので、
いや、本当に。
やる気が出るというか。
なるほどですね。自分のことを、知ろうとしてくれるということと、それからいいところを言葉にして打ち返してくれるとやる気が出るということですね。
真剣に向き合ってくださってるのが。
ああ、真剣にね。ありがとうございます。私の方が嬉しいです。憧れの人に近づくということと、
二つ目は、健康第一で、
本当
管
そ
理に気をつけるということです。
う。健康第一。
オンラインビジネスにしても、パソコンに向かってやる作業も多いですし、運動不足にもなりがちだったり、今のお仕事もされながらだと余計にですが、忙しい毎日なので、そんな中でも運動の習慣も組み込んだりとか、できるだけ体にいいもの、栄養を取ったりとか、睡眠不足にならないような生活っていうのが、まず第一かなと思っています。三つ目が、立ち止まりながらでも、不安になりながらでも、継続するということ。この数年の間に本当に何度も進んでいた手が止まったりとか、不安になったりだとか、家の事情なんかで環境が変わるといったことがあったんですが、その都度アビさんに相談開示させてもらったりとか、不安なことを共有しながら取り組んでくることができたので、完全には止まらずに、立ち止まってもまた進み出すっていうことをやってても、私も本当に自分に言い聞かせている感じですが。
二つ、後半二つは健康第一、運動、栄養、睡眠をとるということと、三つ目は不安であったりとか、まあ立ち止まったりだとか、さっき困難もいっぱいあるっておっしゃいましたけど、まあそれでも立ち止まりながらも、またもう一回始めるとかいうところが大事ですよっていうところですかね。ありがとうございます。いや、本当そう。後ろの二つは、多分一生続くことだから、パーッとダッシュするんじゃなくて、コンディションを整えながら、ペースが上がったり下がったりしながらも、ずっと走り続けていく。 ゆっくり無理せず、走り続けられるペースで続けていくっていうことかなって思ったんですが、合ってますか？はい、ありがとうございます。ではでは以上、インタビュー項目すべて終わりました。今きっとね、在職中で、今すぐ辞めるんではないけども、ゆくゆくなんか好きなこととか、やりたいこととかで、起業してみたいなとか、それ実現、夢実現したいなって思う方に向けて、ゆかさんから現在職中から現在までのご体験をね、お話をいただきました。
私は会食恐怖症という、会食が苦手な方、外食が苦手な方のサポートをしていたりだとか、あと、お子さんで偏食だったりとか、食べるのが苦手で悩んでおられるご本人だったり、保護者の方、あと、学校の先生方への支援もしているので、ご質問などあれば、お気軽にご連絡いただけたら嬉しいなと思っています。
会食恐怖症をね、ご存じない方もいらっしゃるかと思うんですけど、人とご飯を、食事をとるのが苦手な方っていうことですよね。日本ではその10人に1人でしたっけ？
調査ではかなり苦手意識があるという方も4人に1人ほど
4人に
おっ
1
しゃっ
人。
た
すごいね。
という結果
25%。
も出ていたので、はい、外食恐怖症という言葉は知らなくても、ちょっと食べるのが苦手だよという方は割とおられるんじゃないかなと思っています。
人とご飯を食べるのが苦手っていうことは全然問題じゃないんだけれども、それのことによって、例えば社会生活が不安があって、挑戦できなかったり、まさに今回のように就職したいんだけれども、食事のことが不安で、就職できるにもかかわらず、ご自身でね、なかなか進めないっていう方のためのサポートをされているっていうのが、まずはメインの活動で、その就活生以外にも、例えばお子さんで、給食もね、苦手にされてるとか、そのことを心配されてる親御さんや、教育関係者の方にも、そのサポートとか情報提供とか、講座を、できる方なので、ぜひ、今の話で、ああ、必要だというふうに思った方は、動画の概要欄にですね、ゆかさんの SNS だとか、LINE だとか、お伝えしますので、ぜひ、こちらで、ゆかさんにご相談いただければと思います。はい、じゃあ、今日は、西村ゆかさんに、公務員から起業した体験談をお話しいただきました。本当にどうもありがとうございました。たくさん
で
の
す。あ
方
り
の
が
ね、
とうご
参
ざい
考
ま
に
した。
と勇気になったと思います。ではありがとうございました。
動画を最後までご覧いただきありがとうございました。あなたに無料プレゼントのご案内をさせてください。私は安彦和美と申します。公務員が自力で稼げる力をつけるサポートをしておりまして、開業から5年間で公務員の方に支援実績5100人以上の方をサポートさせていただきました。これができるのはなぜかと言いますと、私、法務省在職中に副業を10年間やっておりました。その経験元に起業を3年目で月商100万円を達成いたしました。このプロセス、そしてメソッドを教えておりまして、西村ゆかさんをはじめですね、スクール生さんやコンサル生さんから、元公務員の経歴、経験を活かした起業を実現された方をですね、複数輩出しております。ここまでご覧いただいてあなたは本当にね、なんか起業に興味があるとか、ちょっとやってみたいなっていう関心が高い方だと思います。そんな方に公務員限定で無料をプレゼントをしております。起業にはちゃんとプロセスがあって準備段階があります。そのロジックを知らないとお門違いの努力になってしまいますので、しかも公務員ができる起業準備っていうのは会社員や自営業者がやる起業準備とは違うんですね。ですので、公務員に特化した情報をちゃんと知っていただきたいですので、この在職中からできる起業準備、ロードマップのスライドの資料、こちらをプレゼントしております。動画の概要欄からすぐにお取り寄せいただきますので、どうぞご活用ください。もう一つ無料プレゼントです。公務員向け自力で稼げる力をつける起業準備無料セミナーというのをズームでやっております。毎月1回開催しておりまして、こんな感じでね、少人数でアットホームにやっております。こちらも動画の概要欄に参加のお申し込み URL をつけておきましたので、ぜひご活用ください。こういうのご案内しますと、いや、私なんてとか、まだわかんないからっていうふうにおっしゃる方、思ってませんか？実はそういう方こそ起業に向いてる方なんですよ。なぜならば、西村さんも最初起業をしようなんて思ってなかったっておっしゃってましたよね。私も実は全く起業しようと思ってなかったタイプです。最初は私、子供の教育費が出せないかもしれないと思って、で、お金に困って、で、お金を何とか稼ごうのできる方法ないかっていうところから始まってます。なので、ここまで自信ないと思われる方こそ、こういうロジックをちゃんと勉強して、こう進めばいいんだっていう情報から、まずは得てみませんかということです。そしてね、もう一つ大事なことは、西村ゆかさんは会計年度職員というお立場でした。で、私もね、ノンキャリでした。ものすごい大事なことですよ。起業というのは、職場の中での階級とか立場とか実績、一切関係ないんです。お客様に、ありがとうって言われる力があれば、企業で結果出せるんです。役所の中との評価や立場と一切関係ないんです。 ですので、私のね、あの、スクール生さんやコンサル生さんの中には、体調不良でお休み取ってた。だけれども、退職して、起業して、結果出せてるっていう方もいらっしゃいます。だから、今ね、何か自信がないとか、職場では、こう、不遇な思いをされている、辛い思いをされている方ほど、実は起業というフィールドで可能性があるんですよ。ですので、ここまでご覧いただいているという熱心な方ほど起業してね、成功できる確率がありますし、そんな方にこそ、この、ズームセミナーや資料、プレゼントを受け取っていただきたいと思います。あと退職後の方もね、ウェルカムでございます。私もね、もう退職しましたから、現役 OG、OB 問わずご利用いただけます。公務員ご経験がある方が、どなたでもウェルカムですので、ぜひこの資料を受け取っていただきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたと無料ズームセミナーでお会いできることを楽しみにしております。